広報古賀2020年11月ノーベンバーナンバー182
表紙。
今月の表紙は陸上教室。10月2日に西牛ヶ谷小学校でオリンピック3大会連続出場の為末大さんによる陸上教室が行われました。オリンピアンの指導に刺激を受け、たくさんの児童たちが一生懸命走ったりハードルを飛んだりしました。早く走れるようになったかな。教師の写真の説明。為末大さんの見守る中、スタートの練習をする児童の皆さん。写真終わり。コンテンツ目次3ページ。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。4ページから9ページ。特集。古賀市と大野市が紡ぐ交流の証。古賀の歴史がつないだ姉妹都市。10ページから13ページ。特集。令和元年度決算に基づく古賀家の家計簿。事業評価を実施。14ページ、11月は児童虐待防止推進月間です。新型コロナウイルス感染症緊急対策第6次。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、きらり古賀人。17ページ、今月の古賀私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から、古賀今昔物語。20ページ、21ページ、町の話題リポート。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、茨城アマビエちゃん、3つの密を避けましょう、読者アンケート。写真3枚。1枚目、雲海に浮かぶ天空の城、越前大野城。2枚目、全国クラブチームサッカー選手権に2年連続出場のFC 古賀、社会人の部の皆さんの練習の様子。3枚目、陸上教室の行われた西牛ヶ谷小学校の児童の皆さんと為末大さん。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。10月から始まった出前・テイクアウト推進事業では、多くの人が市内飲食店の味を手軽に家庭で楽しんでいただいているかと思います。この事業は飲食店支援のほかにも、市民の皆さんが今まで行ったことのないお店を知るきっかけ作りにもなっています。これからも古賀のおいしいを楽しみながら飲食店を応援していきましょう。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。一歩先を行く提案力と優れた商品開発力。金沢工業株式会社。会社概要。二次元コードがあります。会社名、金沢工業株式会社。住所、小名沼1663。従業員数、182人、パート従業員を含む、年商37億円、2019年度。創業68年を迎える当社は、研究開発から設計までの一貫生産を行う電気器具メーカーとして、時代の求める高品質な製品を提供してきました。目標としているのは、個性的な商品作り。 家庭用の食器乾燥機や店舗用の中華まんウォーマーなど誰もが馴染みのある製品でも機能性やデザイン性を求め他にはない利便性を追求した商品開発に努めています。さらに新型コロナウイルス予防対策のため需要の高まった電解水、次亜塩素酸水、精製装置の生産も始め全国での普及が進んでいます。今後も新たな技術開発と様々なジャンルへの挑戦を通して革新的なものづくりを進めていきます。写真3枚。1枚目、電動昇降釣り戸棚の仕組み。2枚目、次亜塩素酸水精製装置の仕組み。安価で安心な塩を使い最新技術により高品質な電解水の精製を実現しています。3枚目、会社外観。写真終わり。特集、祝姉妹都市締結30周年、古河市と大野市が紡ぐ交流の証。市はこれまで歴史的なつながりで結ばれた姉妹都市の福井県大野市や栃木県さくら市、山形県真室川町と定期的な交流を行ってきました。今年大野市と姉妹都市交流の盟約を締結して30周年を迎えます。江戸時代に始まった古河藩と大野藩のつながりは令和になった現在もしっかりと継続しています。大野市は福井県東部に位置し県内で最も面積が大きく、その約9割を森林が占める自然にあふれた町です。また日本百名山の一つに数えられる荒島岳などに囲まれ、その雄大な自然によって磨かれた美しい水が市の至る所で湧き出る名水の町とも言われています。今回は大野市の魅力や漁師が紡いできた歴史を紹介します。パネル展開催。大野市で見られる絶景やイベントの様子などの写真やパネルを展示します。期日11月1日日曜から30日月曜。場所、道の駅枕賀の里古賀。写真3枚。1枚目、天空の城、越前大野城。撮影は川端義明氏。2枚目、大野市の広報11月号では、古河市が紹介されています。3枚目、古河市と大野市は SDGs を推進する都市として、情報共有などをしながら、持続可能な街づくりを、共に目指していきます。写真終わり。観光スポット。町のシンボルである越前大野城は町中の亀山にある山城で、雲海に包まれると天空の城として幻想的な雰囲気を醸し出します。また城下町の七軒通りでは400年以上続く七軒朝市が開催され、新鮮な農作物が並びます。さらに、九頭竜湖の雄大な山々は、紅葉で色鮮やかに染まるほか、名水百選にも選ばれるお清水などの湧き水を、町の至るところで飲むことができます。写真3枚。1枚目、七軒朝市。2枚目、お清水。3枚目、九頭竜湖。写真終わり。厳選大野の特産品。大野市には市内で生産された魅力ある特産品がたくさんあります。ここではその中から厳選した大野ブランドとしても人気の高い特産品を紹介します。二次元コードがあります。 写真3枚1枚目越前大野の米名水の町の清らかな水澄んだ空気豊かな自然盆地が生み出す寒暖差によって生まれた程よい甘みと粘りを合わせ持つ最高のコシヒカリです。2枚目大野在来そば噛むほどに豊かな風味を感じられる在来種のそば粉を使用した名物の越前おろしそばは市民に愛されています。3枚目上庄さといも大野市が全国に誇るブランド上庄さといも独特の粘りや歯ごたえがあり煮崩れしないのが特徴です。写真終わり。特集両市をつなぐ土井家の歴史物語。古河市と大野市が姉妹都市となった由来は江戸時代まで遡ります。古河藩と大野藩にどのようなつながりがあったのか、その歴史を紐解いていきましょう。藩主同士が兄弟に。両氏のつながりは江戸時代の古河藩主土井利勝の四男利房が大野藩主になったことに始まります。嫡男の利隆が古河藩主になったため、文字通り藩主同士が兄弟の関係でした。利房は利隆の娘蔵を養女として育て、大和柳本藩へ嫁がせたほか、古河藩主利久が後継ぎ不在のまま死没した時、利久の弟にあたる利益の藩主就任に尽力し、古河土井家を存続させました。互いの藩主に嫁いだ娘たち、姻戚関係でも両藩の結びつきは強く、大野藩主利朝の娘清が古河藩主利久に嫁ぎ、古河藩主利憲の娘おとみが大野藩主の利常に嫁ぎました。大野市の柳の社にある古河土井家の家紋の入った籠などの重器類は古河からお越し入れの時に持参した道具だと言われています。大野藩の名君誕生に尽力。幕末の名君大野藩主利忠が8歳で藩主となった時、古河藩主の利貫に後見役を務めてもらうほか、古河藩家老の高見仙石とも交流を持ちました。学問好きな利忠にとって優れた蘭学者でもあった利貫と仙石は尊敬すべき指導者であったそうです。斬新な藩政改革を推し進め、偉大な功績を残した名君誕生に古河の文化が影響したことは、両藩の強いつながりを物語るエピソードです。写真1枚。大きな松と桜の見える寺町通りの武家屋敷。写真終わり。図1枚。土井家略経図。両家の姻戚関係が描かれています。図終わり。幕末の名君大野七代藩主利忠。土井利忠。利忠は幕末多額の借財に困窮していた大野藩を立て直すため多くの改革を断行した名君であり、城下に鎮座する柳の社の祭神として祀られています。利忠は財政再建のために藩直営商社である大野屋の全国展開、洋式帆船大野丸の建造および北蝦夷地の開拓に力を入れました。また町人の入学を許した藩校明倫館の設立や、洋学を実用的な学問として学ぶ藩校洋学館の設立、洋書の翻訳出版などを行い、人材育成にも取り組みました。このような旧来の常識にとらわれない一連の改革は歴史学上で高い評価を受けています。利忠の後見人を土井利貫が務めたほか、 洋楽の実践を中心に高見仙石と交流するなど、年忠が名君となった背景に古賀の影響を色濃く見ることができます。藩を挙げて進めた洋楽の実践。古賀歴史博物館には年忠から高見仙石に宛てられた自筆書状が20点ほど所蔵されています。仙石宛ての書状はいずれも直書で、殿様自ら書状の筆を取らなかったこの時代では大変珍しい事例と言えるでしょう。書状の内容は遠眼鏡、望遠鏡や銅版画、和蘭風雪書等の斡旋に対する礼状、蘭書の長期間借用に対する詫び状、洋楽館より出版した蘭書翻訳書の贈呈など、年忠の仙石に対する強い信頼関係を垣間見ることができるものばかり。仙石の死去を知らされた年忠は言語を絶やし喪に服したそうです。大野藩の家臣広田玄関の子孫としての誇りを持って、私の四代前の先祖は年忠の家臣である広田玄関でした。玄関は佐久間象山の弟子として蘭学を学び、オランダ語の辞書の編纂などを行いました。その後祖父の代に土井家と一緒に東京の牛込に移り、引き続き仕えたと聞いています。私は山田村旧三和町生まれですが、幼少期に祖父の思い出話を聞いていたので、おぼろげながら大野氏のことは知っていました。大人になり先祖の墓参りで大野氏を訪問した時に、至る所で名水が湧き出る美しい町並みや上庄里芋を使った郷土料理にすごく感動しました。また越前大野城で出会った当時館長の長見茂雄さんに広田家の歴史を詳細に教えてもらえたことが、今の私の先祖を思う気持ちの礎になっていると言えます。大野市には一度も住んだことはありませんが、私にとっては第二のふるさとのように思っていますよ。写真1枚目、土井年忠。2枚目、明倫館洋楽館で用いられた洋楽書。3枚目、広田久志さん81歳、東山田。写真終わり。特集、古賀の歴史がつないだ姉妹都市。清流と緑の自然に恵まれた町、栃木県さくら市。旧喜連川町、現さくら市は昭和60年に旧古賀市と姉妹都市の盟約を締結しました。歴史的なつながりは五代古賀公方足利義氏の娘である氏姫が喜連川国友と結婚し、鎌倉公方に始まった足利一族が統一されたことに始まります。そして足利将軍家の血筋は古賀公方から喜連川足利家に今も受け継がれています。さくら市は奥州街道の宿場町として栄えていたため、各所に当時を忍ばせる風情が残される町です。他にも市の名勝になっている桜の名所が数多くあり、たくさんの人を楽しませています。また市内にある喜連川温泉は佐賀県嬉野温泉や島根県日の上温泉とともに日本三大美肌の湯と称されています。写真3枚。1枚目、氏家悠々パークにある約 1.5 キロの桜堤は多くの人でにぎわいます。2枚目、道の駅喜連川では温泉施設やプロジェクションマッピングが楽しめます。3枚目、2月3月に氏家ひなめぐりが開催されます。 写真終わり。佐倉市の特産品、写真4枚。1枚目、氏家うどん。2枚目、地酒の千金。3枚目、名家の喜連川あゆ。4枚目、温泉パン。写真終わり。四季の移り変わりが美しい町、山形県真室川町。真室川町は昭和63年に旧宗和町と姉妹都市の盟約を締結しました。歴史的なつながりは、戦国武将である真室城主の酒延秀綱がお家騒動で改易となり、徳川幕府最大の実力者である桜藩主の土井利勝に客分として迎えられたことに始まります。その後、利勝とともに古河藩に移り住みます。秀綱が亡くなった際、真室川から行動を共にする家臣たちが菩提寺として慶円寺、大堤を建立しました。山形県の北部に位置する真室川町は、出羽山地などに囲まれる盆地であり、県内でも有数の豪雪地帯です。原木なめこは国内でも有数の生産量を誇り、また古くから伝えられてきた伝承野菜や山菜などの豊かな食文化が今も地域に受け継がれています。写真3枚。1枚目、町の木花である梅。2枚目、遠くに鳥海山を望む野々村ため池には、冬に白鳥などの渡り鳥が飛来してきます。3枚目、秋になるとめこしき山が美しく紅葉します。真室川町の特産品、写真3枚。1枚目、伝承野菜の寛次郎きゅうり。2枚目、原木なめこ。3枚目、地酒の大和見地下丘。写真終わり。特集、令和元年度決算に基づく古賀家の家計簿。古賀家の家計簿とは、市の令和元年度一般会計決算を、1年間の収入が500万円、かっこ1ヶ月あたりの収入が41万6千円の古賀家の家計簿に例えて説明します。問い合わせ、宗和庁舎財政課、電話923111。家族7人の構成は、毎日忙しく働くお父さんとお母さん、一人暮らしをしている大学生のお姉ちゃん、市内の小学校に楽しく通う僕と妹、いつも優しいおじいちゃんとおばあちゃん。平成31年4月から令和2年3月の月平均家計、収入、前年度との比較。給与、39万7700円。前年比、マイナス2100円。基本給、16万9100円。前年比、マイナス5900円。諸手当、20万1600円。前年比、プラス3800円。貸したお金の返済金、900円。前年比、プラス100円。銀行からの借り入れ、1万7400円。前年比、プラス2000円。収入合計、41万6000円。市民1人当たりの貯金残高、3万5900円。前年比、マイナス6000円。中、令和2年4月1日現在の住民基本台帳の人口14万2618人をもとに算出。給与のうち基本給は、市税、市民の皆さんから納めていただいた税金、市民税、固定資産税、 軽自動車税、タバコ税等、分担金、負担金、市のサービス等を受ける人たちが負担したお金、保育料等、使用料、手数料、市営施設の使用料や住民票の写しの交付手数料、繰入れ金、市の基金から引き出したお金、繰越金、前年度に残ったお金にあたります。諸手当は、剰余税交付金、国税、県税のうち、市の分として剰余交付されたお金、地方交付税、国税のうち、市の分として交付されたお金、国庫支出金、国と市が共同で行う事業のために、国が市に支出したお金、県支出金、県が市に対して支出したお金、貸したお金の返済金は、諸収入、延滞金、預金利子、貸付金、元利収入、雑入等です。銀行からの借り入れは、市債、市や国や銀行から借りたお金です。図4枚。1枚目。どんな収入があったの？円グラフで表されています。市の歳入512億円。内訳は、自主財源253億円、依存財源259億円。自主財源253億円、内訳は、市税207億円、使用料、手数料、分担金7億円、諸収入等39億円、依存財源259億円、内訳は、地方交付税、剰余税等103億円、国庫支出金81億円、県支出金38億円、市債37億円。図2枚目、女性のイラストと吹き出し。銀行からの借り入れが少し増えてしまったわ。これからは借り入れを少なくしていかないといけないわ。図3枚目、女性のイラストと吹き出しで、給与収入が減ってしまったわね。少しでも収入が増える取り組みを考えていきたいですね。図4枚目、7人家族のイラスト。図終わり。支出、前年度との比較。生活費計25万6400円、前年比プラス5300円。食費5万7900円、前年比マイナス600円。光熱費や通信費5万8600円、前年比プラス2800円。家、車、家電の修理3万200円、前年比マイナス600円。家族の医療費10万9700円、前年比プラス3700円。家族への仕送り9万7800円、前年比マイナス3600円。ローンの返済4万8700円、前年比マイナス1900円。貯金2600円、前年比マイナス1100円。支出合計40万5500円、前年比マイナス1300円。差額収入引く支出1万500円、前年比プラス1300円。市民一人当たりのローン残高39万1000円、前年比マイナス1万2000円。中、令和2年4月1日現在の住民基本台帳の人口14万2618人をもとに算出。中終わり。生活費のうち、食費は人件費 市職員の給料や議員報酬等、光熱費や通信費は、物件費、光熱水費、消耗品費、業務委託料等、家、車、家電の修理は、維持補修費、道路、公共施設を維持するために使ったお金、普通建設事業費、公共、公用施設の新築、改修に使ったお金、家族の医療費、扶助費、生活保護、障害者支援、医療費助成等、福祉に使ったお金、家族への仕送りは、補助費等、保証費、負担金、補助金等、繰出金、下水道事業や介護保険等、他の会計への繰出金、ローンの返済、交際費、支払の元金、利子や一時借入金の利子。貯金は、積立金、将来の財源変動に備えて積み立てたお金。図、5枚、1枚目、どんな支出があったの？円グラフで表されています。市の歳出、500億円。内訳は、義務的経費、266億円。投資的経費、31億円。その他の経費、203億円。義務的経費、266億円。内訳は、人件費、71億円。扶助費、135億円。交際費、60億円。投資的経費、31億円。内訳は、普通建設事業費、31億円。その他の経費、203億円。内訳は、物件費、72億円。補助費等、69億円。繰出金、52億円。積立金、3億円。その他、7億円。図、2。女性のイラストと吹き出し。去年と比べると、家族の医療費が増えているわね。これからも増えそうだから、切り詰めるところを考えないといけないわ。3枚目、女性のイラストと吹き出し。市民一人当たりの借金額は昨年度よりも減っていますね。4枚目、基金、貯金残高。基金合計が棒グラフで、財政調整基金が折れ線グラフで表されています。縦軸に金額、億円、横軸に年度。年度。基金合計、財政調整基金の順番に読みます。平成27年、基金合計 72.8 億円、財政調整基金 34.2 億円、平成28年、基金合計 69.8 億円、財政調整基金 31.2 億円、平成29年、基金合計 65.3 億円、財政調整基金 31.2 億円、平成30年、基金合計 60.1 億円、財政調整基金 31.2 億円、令和元年、基金合計 51.2 億円、財政調整基金 27.2 億円。5枚目、借入金、借金残高、中、特別会計、水道事業会計を含む。国が負担する部分を棒グラフで、市が負担する部分を棒グラフで、市債発行額が折れ線グラフで表されています。縦軸に億円、横軸に年度。合計、国が負担する部分、市が負担する部分、 司祭発行額の順に読みます。平成27年合計938億円、国が負担する部分583億円、市が負担する部分355億円、司祭発行額 57.2 億円。平成28年合計912億円、国が負担する部分576億円、市が負担する部分336億円、司祭発行額 54.5 億円。平成29年合計893億円、国が負担する部分565億円、市が負担する部分328億円、司祭発行額64億円。平成30年合計865億円、国が負担する部分553億円、市が負担する部分312億円、司祭発行額 55.9 億円。令和元年合計851億円、国が負担する部分536億円、市が負担する部分315億円、司祭発行額 63.6 億円。図終わり。特集、令和元年度決算に基づき算定した財政健全化判断比率、実質赤字比率、一般会計等の実質的な赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。財政健全化の基準は 11.79% に対し、古賀市は赤字なし。連結実質赤字比率、全会計の実質的な赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。財政健全化の基準は 16.79% に対し、古賀市は赤字なし。将来負担比率、一般会計等が抱える実質的な負債の残額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。財政健全化の基準は 350% に対し、古賀市は 67.2%。 実質公債費比率、一般会計等の実質的な借入金の返済額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。財政健全化の基準は 25%、 古賀市は 8.2%。 各公営企業会計の資金不足額が料金収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。財政健全化の基準は 20%、 資金不足なし。令和元年度決算に基づく現状値、市の財政状況を表す現状値は、すべて国の基準で健全とされる範囲内です。今後も将来にわたって持続可能な財政運営を図っていきます。図2枚、1枚目、実質公債費比率、折れ線グラフで表されています。縦軸にパーセント、横軸に年度。平成27年 8.4%、 平成28年 8.2%、 平成29年 8.3%、 平成30年 8.6%、 令和元年 8.2%。 市の実質的な借入返済額は減少傾向にあり、今後も減少する見込みです。2枚目、将来負担比率、折れ線グラフで表されています。 縦軸にパーセント、横軸に年度。平成27年 93.1%、 平成28年 84.4%、 平成29年 78.7%、 平成30年 70.2%、 令和元年 67.2%。 返済により負債が減少しているため、将来負担する負債の割合も減少してきています。図終わり。令和元年度決算に基づく特別会計、水道事業会計。特別会計の概要。特別会計、13会計の決算額を合計すると、歳入が330億7787万円で、前年度と比べて9億5187万9000円、括弧 2.8% の減少となり、歳出が327億239万4000円で、前年度と比べて8億2667万1000円、括弧 2.5% の減少となりました。会計名、歳入、歳出、差引額の順番で読みます。国民健康保険事業勘定、歳入147億1540万1000円、歳出147億1540万1000円、差引額0円。国民健康保険直進勘定、歳入5953万1000円、歳出5903万9000円、差引額49万2000円。古賀福祉の森診療所、歳入1億2907万5000円、歳出1億2806万2000円、差引額101万3000円。後期高齢者医療、歳入14億414万2000円、歳出13億9653万3000円、差引額760万9000円。介護保険保険事業勘定、歳入106億984万3000円、歳出104億1541万7000円、差引額1億9442万6000円。介護保険介護サービス事業勘定、歳入1241万3000円、歳出1205万7000円、差引額35万6000円。公共下水道事業、歳入33億8131万4000円、歳出33億5169万円、差引額2962万4000円。農業集落排水事業、歳入6億9487万9000円、歳出6億7129万7000円、差引額2358万2000円。ゴルフ場事業、歳入1億2027万1000円、歳出1億1369万3000円、差引額657万8000円。古河駅東部土地区画整理事業、歳入11億2762万7000円。 歳出10億1593万9000円。差引額1億1168万8000円。片田南西部土地区画整理事業。歳入9万1000円。歳出9万1000円。差引額0円。公共用地先行取得。歳入8645万5000円。歳出8645万5000円。差引額0円。二礼地区新産業用地開発事業。歳入7億3682万8000円。歳出7億3672万円。差引額10万8000円。合計歳入330億7787万円。歳出327億239万4000円。差引額3億7547万6000円。水道事業会計の概要。水道事業は法律で地方公営企業と位置づけされており、事業に必要な経費は原則として水道料金などの収入で賄う独立採算の原則に基づき運営されています。税金で賄うものは市役所の一般的な事業、福祉、教育、道路整備など、料金で賄うものは地方公営企業。水道水を作るための予算、消費税込み、収益的収入26億4620万1000円、収益的支出21億3863万6000円、収支差額5億756万5000円、水道施設を整備するための予算、消費税込み、資本的収入11億5062万2000円、資本的支出25億7044万9000円、収支差額マイナス14億1982万7000円。問い合わせ、水道課、三和浄水場、電話763780。事業評価を実施しました。令和元年度に実施した市の事業を対象に事業評価を実施しました。事業評価は事業の目的や効果の達成状況をもとに指標を設定して評価を行ったものです。評価結果は市ホームページ及び雨季の市内各施設で閲覧できます。問い合わせ総和庁舎企画課、電話923111。事業評価書を閲覧できる施設、古賀地区、古賀庁舎、市民総合窓口室、古賀東公民館、中田公民館、花桃プラザ、イチョウプラザ、総和地区、総和庁舎企画課、ユーセンター総和、利根緑館、三和地区、三和庁舎、市民総合窓口室、三三館、コスマスプラザ、庁舎3階。
11月は児童虐待防止推進月間です。身近な人が虐待しているかもしれない、子育てに苦労していそうと思った場合には通報を。子育てに疲れた、イライラする、子育てのことで話を聞いてほしいなどの、子育てに不安や心配を感じる人は相談してください。共に匿名でも構いません。相談内容や通報した人のプライバシーは保護されます。 問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486884。児童相談所虐待対応3桁ダイヤル、189、いち早く、二次元コードがあります。虐待かもと思ったらすぐにご連絡ください。あなたの電話で救われる子供がいます。相談はこちらへ。古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486884、平日8時30分から17時15分。古賀警察署生活安全課、電話300110、筑西児童相談所筑西市、電話0296241614、平日8時30分から17時。茨城虐待防止ホットライン、電話0293-22-0293、24時間対応。写真、子供の写真に189、いち早く、小さな命に待ったなしの言葉が添えてあります。写真終わり。新型コロナウイルス感染症緊急対策第6次感染拡大防止、予算3749万円。小児インフルエンザ予防接種助成の拡充。家庭や保育施設、小中学校で新型コロナウイルス感染症と同時流行するリスクを抑えるため、助成額を増額。15歳までの1回目が対象。助成額1000円、矢印、最大3000円。ウェブ会議システム等のICT 環境整備、パソコンやタブレット等を通じて会話ができるウェブ会議システムを各庁舎に設置し、新しい生活様式を踏まえた ICT 環境を整備。事業者への支援、予算1億5351万円、出前テイクアウトの利用推進、出前テイクアウトを実施する店舗に対し最大30万円を補助、利用者は一品につき最大500円の割引価格で商品を購入可能。中小企業等の感染防止対策を推進。感染防止対策に必要な費用を支援。法人事業者最大10万円。個人事業主最大5万円。バス・タクシーの感染防止対策を推進。感染防止対策に必要な費用を支援。バス1台最大5万円。タクシー1台最大3万円。健康百科。母子健康包括支援センターにご相談ください。妊娠、出産、子育ての悩みを相談してみませんか？妊娠がわかると嬉しい気持ちだけでなく不安や心配があるものです。また、子育て中は日々成長する子供に悩みが尽きないこともあると思います。例えば、初めての妊娠・出産で不安。出産準備に何を揃えたらいいのだろう。おっぱいやミルクが足りているのかわからない。産後は気持ちが沈みがちでイライラする、などの悩みを抱えていませんか？母子健康包括支援センターでは、 母子保健コーディネーター、助産師や保健師が妊娠から出産、子育てまで母親や子供の成長段階に合わせて電話や訪問を行い、心配事や悩み事に対するサポートに取り組んでいます。また、必要な場合は関係機関に支援をつないでいます。身近な相談相手として、妊娠届、出生届を出した妊産婦には、妊娠中の体調や過ごし方、母親や子供の様子、子育て環境などについて、電話や訪問などで聞いています。他にも、赤ちゃんがいるすべての家庭に、赤ちゃん訪問を実施していますので、早めの訪問や、里帰り先での訪問を希望する場合は、ご連絡ください。妊娠、出産や子育ては、生活環境や精神状態を大きく変えます。どんな小さなことでも、一人で悩まずに、母子健康包括支援センターへご相談ください。古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、母子健康包括支援センター、電話486881。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。地元野菜をたっぷり使ったおいしいイタリアン、またたび食堂。七軒町通りにあるおしゃれなイタリア料理のお店、またたび食堂。地元産の野菜をたっぷり使った料理はどれもおすすめ。小エビとズッキーニのジェノバソースなどのパスタに、前菜プレートやドリンク&ドルチェがセットになったランチは、どれも外れなしです。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。店舗概要。営業時間、11時30分から15時、18時から22時。定休日、水曜日。住所、本町 2-6-11。電話番号336434。写真4枚。1枚目、こがきらメンバーリコ。2枚目、パスタ。3枚目、ドリンク。4枚目、お店の外観。写真終わり。キラリ、こが人。こがを再びサッカーの街に。全国クラブチームサッカー選手権に2年連続出場。FC コガ、社会人の部の皆さん。FC コガの監督を務める岩崎さん。地域に密着した総合型地域スポーツクラブを作りたいという思いから、2007年に設立しました。設立時、社会人の部の選手は、12から13人しかいなかったので、毎試合の人数集めは大変だったと笑いながら話します。それでも、大人になってからも、古賀でサッカーができる環境を作りたいという強い気持ちで活動を続けた結果、今では30人を超える岩崎さんの教え子たちが所属しています。当初は、自己管理やスケジュール調整もままなりませんでした。しかし、年を重ねるごとに、一人一人が自覚を持ち、自身に足りないものを考え、目標を立てて練習するようになったことで、個々の成長曲線が大きく変化したと感じているそうです。また、20から40代と選手間に年齢差はありますが、年代の壁を作らないよう、コミュニケーションを取り合い、常に議論できることが、チームとして成熟している証だと言います。8月には、全国クラブチームサッカー選手権大会茨城予選で2連覇を達成し、 全国大会に出場しました。古賀から J リーグチームを合言葉に、多くのサポーターからの支援を受けながら、これからもチーム一丸となって試合に挑み続けます。メモ、FC 古賀には小学生、中学生、社会人の部があり、今回お話を伺った岩崎さんは、すべての部の監督を務めています。中学生の部は、これまで全国大会に3回出場するほか、日頃から J リーグのジュニアユースチーム、下部組織とも試合を行っています。写真3枚、1枚目、FC 古賀社会人の部の皆さん。2枚目、指導する岩崎監督、右。3枚目、試合での様子。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。川上真人くん、平成30年9月生まれ、苦悩。元気でやんちゃな真人くん、成長が楽しみ。父、翼、母、美優。梶本幸太郎くん、左。平成29年1月生まれ。奈々ちゃん、右。平成30年9月生まれ。大堤。仲良し兄弟。楽しい思い出をたくさん作っていこうね。父、健太。母、愛。山本結人くん、左。令和2年2月生まれ。エイトくん、右。平成28年4月生まれ、尾崎。じいちゃん、ばあちゃん、いつもありがとう。大好きだよ。父、ゆうじ、母、みちこ。伊坂ゆずきちゃん、令和元年5月生まれ、中田。ゆずきちゃんの笑顔は、パパとママの宝物。父、けいたろう、母、まどか。それぞれにお子さんの笑顔の写真が載っています。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、怪我に苦しむ人を助けたい。西条瑞希さん、総和南中学校3年生。僕は小学6年生の時にサッカーで右足首を怪我してしまいました。中学生になってそれが悪化してしまい、二度の手術をしました。その時に多くの医師にお世話になりました。僕の担当をしてくれた方全員が大会や試合に間に合うようにテーピングを巻いてくださったり、手術の日程を早めてくださったりしました。この経験から誰かの役に立ちたいと思い、将来はスポーツトレーナーとして怪我に苦しむ人を助ける存在になりたいと思っています。西条さんの顔写真があります。古賀歴史見聞録、葛飾北斎の作品、古賀に里帰り。葛飾北斎の肉筆画。風に頬柄をたなびかせ、泰然とした様子で巻物を手に座す僧侶。一方、その足元では折り重なるように 地に伏せた人々が身を縮めて怯えています。そして、立ち込める黒雲から姿を覗かせているのは、なんと顔が七つもある竜。ここに紹介した絵画は、古河市にある日蓮宗の寺院、妙光寺に伝わる作品、七面大明神大元図。富嶽三十六景などで知られる、江戸時代後期の浮世絵師、葛飾北斎、1760から1849年の肉筆画です。署名に、88老人、万字敬筆とあることから、北斎88歳、亡くなる2年前の弘化4、1847年に制作された作品とわかります。衰えを感じさせない晩年の出力に、北斎の旺盛な創作意欲と、類いまれな技量が現れています。本図は鎌倉時代の僧で日蓮宗の開祖である日蓮1222から1282年と日蓮宗における法華経の守護神七面大明神にまつわる書伝を描いたもの。建治3、1277年のこと。日蓮が身延山で説法をしていると一人の若く美しい女性が熱心に弔問していました。見慣れない美女を人々は不審に思い、日蓮はその正体を問います。すると美女はたちまち竜の姿に変わり、自分は七面山、山梨県南駒郡、身延山地にある山に住む七面天女、七面大明神である。以後、身延山を守護し、鬼門を封じると誓って去ったと言われています。お万の方、ゆかりの妙光寺。本図を所蔵する妙光寺は、お万の方ゆかりの寺院。お万の方は、徳川家康の側室で、紀伊徳川家の祖、頼信。水戸徳川家の祖、頼房の聖母でもあります。家康の没後は、髪を下ろして、養寿院と号しました。熱心な法華信者で、日蓮宗の大下護者と称されています。また、女性の入山を禁じられていた七面山に登り、女人禁制を説いたことなどでも知られます。妙光寺は、お万の方から、本尊や諸尊像を寄付され、また、亡くなると遺骨が分骨されて墓が建てられるなど、深い縁のあるお寺です。そして、本図を描いた北斎もまた、熱心な日蓮宗の信者でした。この作品は、妙光寺をお万の方ゆかりの寺と知る北斎が、それにふさわしい画題で描いて収めたのではないかと言われています。寺宝として長らく妙光寺で大切に保管されていましたが、現在は東京国立博物館に寄託されています。開館30周年記念展に出品。さて、古河歴史博物館は令和2年11月に、開館30周年を迎えました。その記念展、国宝三条高見仙石像と古河ゆかりの文化財では、国宝高見仙石像をはじめとする東京国立博物館の収蔵品が古河にやってきます。この記念展は今年10月開催予定でしたが、新型コロナウイルスの影響により、開催を令和3年1月9日から2月7日までに変更しました。東京国立博物館寄託の本作品も久しぶりに古河へ里帰りします。 古賀の地に伝わる貴重な葛飾北斎の肉筆画を、この機会にどうぞご鑑賞ください。古賀歴史博物館学芸員、倉井直子。写真、葛飾北斎、七面大明神王眼図、妙光寺所蔵。画像提供、東京国立博物館。イメージ、TNM イメージアーカイブス。写真、終わり。図書館の本棚から、中央公民館。新書、医学。感染症対人類の世界史。池上彰、増田ゆりや著。天然痘、ペスト、スペイン風邪。幾度となく繰り返されてきた感染症と、人類はどう向き合い克服してきたか。新型コロナウイルスとの戦いの中で、生きる希望を歴史に学ぶ。テレビ朝日系列の番組企画をもとに書籍化。出版社、ポプラ社。一般書、小説、囚われの山、伊藤潤著。199人の犠牲者を出した八甲田雪中行軍遭難事件。120年前の痛ましき大事件に、歴史雑誌編集者の男が疑問を抱く。すべての鍵を握るのは、白い闇に消えた一人の兵士。男は取り憑かれたように八甲田へ。長編ミステリー。出版社、中央公論新社。児童書、読み物。ルドルフと野良猫ブッチー。斉藤博史作。元は飼い猫だったけど、飼い主が引っ越してしまい、今は野良猫のブッチー。そんなブッチーが、文字を習おうかなと言い出し、さらに成長したルドルフとブッチーたちが大活躍するルドルフシリーズ第5弾。出版社、講談社。絵本、最近ホテル、キムソンファ文。目に見えないほど小さな生物、細菌。その一種である大腸菌が語り部となって、人体での細菌の動きを伝える絵本。体内で良い働きをする腸内細菌や病原菌となる細菌。抗生物質や免疫細胞の働きなどが優しくわかる。出版社、金の星社。それぞれの本の表紙写真があります。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。1965、昭和40年代。2020、令和2年の北利根工業団地の写真です。北利根工業団地は、造成される前、草木が生い茂る深い山林でした。昭和40年代の写真は、造成直後のものです。現在は多くの企業が進出し、一大工業団地に変貌しています。昭和40年代の写真の提供は、古賀歴史博物館。募集。このコーナーに掲載する昔の相和地区の写真を探しています。お持ちの人は、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。町の話題、レポート。発展し続ける町を目指して、市長と語ろう町づくり。9月から10月にかけて、市長と語ろう町づくりを11回開催しました。今年度は、市の課題や重要施策のほか、 企業誘致や防災、スマート自治体に関する取り組みなどについて説明。参加した人たちからの、小中学校におけるギガスクール構想の取り組み状況は、といった質問に、市長は、児童生徒一人につき1台のパソコンを整備するとともに、先生の指導体制づくりの支援をしていきたい、と丁寧に答えました。写真、事前予約制で定員の上限を設定し、ソーシャルディスタンスを確保しながら開催しました。写真終わり。これからも元気に生き生きと、敬老祝い金を贈呈。市では長寿を祝し、敬老祝い金を贈呈しています。今年度は77、88、100歳以上の約2400人、100歳以上は80人が対象となりました。9月28日に、針谷市長が100歳到達者と最高年齢者を訪問。今年100歳を迎えた矢田部光さん、諸川は、95歳まで毎日畑仕事を続けてきたことが長生きの秘訣です、と笑顔で話してくれました。写真、矢田部さん左前と針谷市長右前、写真終わり。今年は参加店舗で食べよう。第3回古賀肉祭り。10月3日から12月末日まで、市内22の飲食店で、茨城産古賀産の和牛やブランド豚を使った料理が提供される肉祭りが開催されています。10月3日には、古賀駅西口交番前広場でオープニングイベントを開催。日立牛やローズポーク、日立の輝きを使用した7種類の弁当を多くの人が買い求めました。写真、200個用意した弁当はすべて完売しました。写真終わり。自分を信じて最後まで諦めない。オリンピアンによる陸上教室。10月2日、西牛ヶ谷小学校で、オリンピック3大会連続出場の為末大さんを講師に迎え、陸上教室が開催されました。オリンピアンの指導のもと、3年生と6年生が準備運動や走り方の基礎を学びました。為末さんは、本番のプレッシャーにどう打ち勝つのかという質問に対して、本番ではいつも以上のことをやろうとしないこと、大切なのは練習してきた自分を信じることと答え、多くの児童が真剣な眼差しで聞き入っていました。写真、陸上選手を目指している6年生の広田さんは、為末さんに教わったことを今後の練習にも取り入れていきたいと話していました。写真終わり。花のある町古賀の実現に向けて、古賀市 SDGs 推進宣言。9月18日、市がSDGs 推進宣言を行いました。SDGs は国連サミットで採択された2030年までの国際目標で、誰一人取り残さない社会の実現のため、17のゴールが設定されています。市は環境、社会、経済の調和のとれたまちづくりに取り組み、持続可能な地域社会を実現することで、日本や世界の SDGs 達成に貢献することを宣言しました。写真、園部議長左と鶴見副議長右も臨席し宣言を行いました。写真 終わり。親子で楽しく学ぶ親子プログラミング教室。9月22日、お休みどころ坂町で親子プログラミング教室が開催されました。コーダー道場古賀の講師から、プログラミングとは何かについてのわかりやすい説明を聞いた後、親子でパソコンを操作し、行動パターンの入力をしました。参加者からは、入力した通りにイラストを動かせて楽しいなどの声が上がりました。写真、専門的な内容を親子で楽しく学びました。写真、終わり。インフォメーション。古賀インフォメーション。11月29日、日曜は、古賀市長選挙です。必ず投票しましょう。二次元コードがあります。花桃名水くんのイラストがあります。告示日、11月22日、日曜。投票日、11月29日、日曜、7時から18時。開票日、11月29日、日曜、19時30分から。投票所では感染症対策を徹底していますが、可能な限りマスクを着用し、周りの人との距離を保つようお願いします。また、席エチケットや投票所入り口での手指の消毒にもご協力ください。なお、投票所では持参した鉛筆やシャープペンシルを使うことができます。投票所、入場整理券に記載された投票所。第19投票所は、上辺見小学校から U センター総和に変更になります。開票所、古賀花桃体育館。選挙当日は、投開票速報を市ホームページに掲載。問い合わせ、古賀庁舎選挙管理委員会事務局。選挙広報、新聞折り込みや市内公共施設で配布するほか、市ホームページに掲載します。新聞を購読していない人で郵送を希望する人は問い合わせください。不在者投票、入院中や長期出張中などの理由で投票に行けない人は、不在者投票ができます。また、身体障害者手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人は、郵便による不在者投票ができる場合があります。詳細は問い合わせください。期日前投票。投票日に投票に行けない人は、期日前投票所で投票できます。投票所での3密を避けるためにも、期日前投票を積極的にご活用ください。入場整理券到着前や紛失した場合でも、期日前投票所で本人確認ができれば投票できます。票、場所、期間、時間の順に読みます。古賀庁舎、スペース U 古賀、中央公民館、三和庁舎、花桃プラザ、11月23日月曜から28日土曜、8時30分から20時、票終わり。11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。被害に遭った人やその家族が、再び地域で平穏な生活を送るための相談を受け付けています。周りの人も犯罪被害者の立場を理解し支援しましょう。相談窓口、総和庁舎、交通防犯課、電話923111、古賀警察署警務課、電話30 0110 問い合わせ総和庁舎交通防犯課犯罪被害者等支援シンボルマークギュットちゃんのイラストがあります。人権に関する悩みやトラブルなどの相談を受け付けています。人権に関する悩みやトラブル、法律上の問題などがありましたら、法務局にご相談ください。また、新型コロナウイルスに関する不当な差別や偏見、いじめ、誹謗中傷等の相談にも応じています。時間、月から金曜日、8時30分から17時15分、祝日は除く。みんなの人権110番、電話 0570-003-110、 子どもの人権110番、学校でのいじめ、虐待など子どもに関する相談、電話 0120-007-110、 問い合わせ総和庁舎人権男女共同参画室。マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に、二次元コードがあります。利用開始日予定、令和3年3月。利用するためには、スマートフォンやパソコンによる事前登録が必要です。国民健康保険証、後期高齢者保険証は今まで通り発行します。なお、国民健康保険、後期高齢者保険の加入創出の手続きは引き続き必要です。問い合わせ、古賀庁舎国保年金課。妊婦一般健康審査の助成回数を拡充しました。二次元コードがあります。10月1日から妊婦一般健康審査受診票の交付回数を17回へ拡充しました。すでに受診票の交付を受けていて対象となる人には拡充分の受診票を郵送しました。17回目の受診票については必要時に交付しますので、古賀福祉の森会館子育て包括支援課に問い合わせください。対象、市内在住の妊婦、妊娠届出時に受診票を交付します。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881。青少年のための科学の祭典、古賀大会、@オンライン、二次元コードがあります。日時、12月1日火曜から31日木曜。定員、1、オンデマンド配信、定員制限なし、申し込み不要。2、リアルタイム配信、一教室あたり約10から30人、市内小中学生優先、要申し込み、複数教室開催。内容、1、科学に関する面白おかしな実験の動画。2、オンライン講演会、工作教室。講師、山際真一氏、筑波大学。ドクターナダレンジャーこと、野口康明氏、防災科学技術研究所ほか、申し込み問い合わせ、11月9日月曜から24日火曜、QR マークがあります。古賀庁舎、障害学習課。人権について考える会、二次元コードがあります。日時、11月17日火曜、10時から12時、 場所、コスモスプラザホール棟。対象、市内在住在勤の人。定員、120人。内容、市内小中学校の代表者による人権作文発表、映像。人権教育講演会。講演会、みんな笑顔に。人権が実現される社会を目指して。講師、倉持功氏、茨城県教育庁。申し込み期限、11月13日金曜。テルマーク、QR マークがあります。申し込み、問い合わせ。小賀庁舎、生涯学習課。